ですね、続いておいてください。それから、結果値が出てますのでぜひ見ていただきたいと思います。後でも ご紹介しますけど、ね、それでですね、大川先生のメッセージとかいろんなメッセージがですね、素晴らしいメッセージがあるんですけど、森牧師のメッセージも素晴らしい、面白いというかメッセージなんですけど、オンライン会議でですね、コンピューター、インターネットで礼拝をしている、方がいるんですね。東京アンティオキア教会のインターネットの会員、オンライン会員で、寺田さんって人がですね、書いてるんですけども、いちご狩りとブルーベリー狩りの会社を経営している方なんですね。で、100名ですね、読んでる方は、そうだと思うんですけど、100人のいちご狩りの予約をしていただいていたんですけども、7月12日にですね、それがキャンセルになってしまったということで、もうすごい、特にいちごがどんどん育っている時だったので、すごく大変になってしまって、厳しい状況だったんですけど、その時に、主を褒めたたえて賛美して感謝したそうなんですね。この背後の素晴らしい喜びを、神様の計画、この最善があると言ってですね、この方は感謝のメッセージを書いてたんですよね。その中で、仕事も最悪と思える中でですね、感謝していったわけです。で、いわゆるその団体に関するその設定をしてなかったので、決まりというのを作ってなかったので、キャンセル料というのを全額いただけるわけじゃなくてですね、本当に困っていたそうなんですけど、感謝していた時にたった2日で予約が待ってしまってですね、まず、そんなことないそうなんですけども、でどんどん個人の方々のお客さんが来て予約があって、もういっぱいになって、受付を終了したことはそうなんですね。非常にたくさんの方々が来られて、しかもその団体さんもキャンセル料がですね、少し与えられたということで、全体に非常にたくさんのですね、収益があったということで、感謝しておられます。で、この方はインターネットで朝ですね、礼拝をして、あと日曜日はこの観光園でいちご狩りとかブルーベリー狩りをしているので、日曜日はお仕事なので、日曜日朝早朝のインターネットで礼拝をして、それからお仕事に行かれるそうなんですけども、すごいですね、いろんな感謝を通しての技が起こっているなということを思います。で、私たち一人一人も信仰を用いるということですね。その悪いことはその、私たちが信仰の対応しないときはそのままなんですけど、そこに感謝をしていくときに神の技がそこに起こってきますので、信仰を用いるということですね。具体的に知っていることとやれることはまた全然違うので、一歩でもいいから私たちを感謝し始めるときに技が起こってくるということですね。さらに動いて用いて感謝をですね、していきたいというふうに、信仰を用いていきたいというふうに思います。それと詳しい信仰が載ってますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。イラク情勢のことも載っていますけども、今本当になんか深刻な状況がですね、イスラム過激派と同じイスラム教の中でもいろんなことが分かっているんですけども、ちょうどその中東の地域なので、私たちも注目しておく必要があります。また一斉の個人の児童養護施設の設置に向けて話し合いがなされたことがですね、書かれています。で、児童養護施設の方なんですけども、国の方とか県の方、国の方のその方針がですね、すごく大きな児童養護施設を建てるっていう方向じゃなくて、グループホームとか、ファミリーホームっていうんでしょうか、小さい規模でたくさんその、子どもたちを受け取れるような施設を作るっていう、そういう方向に方向が転換してるそうなんですね。なので小さい規模でまず作っていくことがですね、いいんじゃないかということで、まあ、話が進んでそうです。なのですごい、あとは1億とか与えなくても、なんていうんですか、グループホームのようにして作っていけるんだったら、結構早めに 今度も土地も与えられているので、その郡山にこう建物を建てて、あの子どもたちを受け取れるようになるっていう時が近づいているなと思います。ぜひあのこの間の働きのためにですね、お待ちいただきたいと思います。あとあの、山中姉妹がですね、あの所属しているエウカルティアスがですね、あの地元の西部秩父駅でですね、ゴスペルライブをすることができたっていう記事が載っています。すごくたくさんの方々にですね、主が触れてくださったそうですけども、ぜひ見ていただいて、しんちゃんですね、頑張ってます、見ていただきたいと思います。それから、赤字面ではですね、ペトリとボクシたちが熊本から大本の方にこう移動し、引っ越しがした、牧会に伴って変わって、熊本からこう本に引っ越したんですけど、まあ、熊本はすごい福祉も充実しているところだそうなんですけど、熊本市はですね、それで熊本市に住んでいたんですけど、神様に従って熊本に移った時にすごいいろんな困難の問題があったんですけど、神様をいろいろ解決してくださったというですね、素晴らしい証です。ぜひ見ていただきたいと思います、ね。あと赤毛の案のですね、村岡花子さんね、アンと花子って今テレビで花子とアンでしたね、どっちだったか分かるんですけど、 NHK の連続テレビ小説でやってますけど、その村岡花子さんの生涯について、日本新聞が調べて記事を出してますので、ぜひですね、前編、今回は前編になってますけど、見ていただきたいと思います。山梨の方なんですね。花子とアンの中でも福音が語られていますし、そこはミッションスクールなんですけども、まあ、すごい福音が語られるですね、番組となっていますので、ぜひですね、見ていっていただきたいと思います。あと、その親友の方は筑豊の方にお呼びに来たりとかですね、九州の方も出てたりなんかして面白いなと思いますけど、ぜひですね、見ていきたいと思います。そして今日はですね、いよいよ赤座のビビミコンサートの1時からありますので、ぜひですね、触れていただきたいと思います。あとその後はティーパーティーをですね、行います。ぜひいらしていただきたいと思います。そして7月7日はですね、来週の月曜日はパウロ秋元牧師をお迎えして聖会を持ちます。明日からブログもですね、スタートしますので、ぜひ見ていただいたり投稿していただきたいと思います。来週の月曜日ですね、夜この場所で行います。6時からお仕事の方もぜひですね、いらしていただきたいと思います。途中からでもいいのでですね、ぜひいらしていただきたいと思います。それから7月の11日から19日までパトモス、ローマパトモスチームってですね、これも誰でも行ける派遣なんですけども、ローマとパトモスに行く素晴らしいところですけども、ぜひですね、自分がある方参加していただきたいと思います。それから7月の23から26が白馬キャンプですね、白馬キャンプになりますので、ぜひですね、こちらも素晴らしいキャンプですので、いらしていただきたいというふうに思います。他のクリスチャンの方を誘ってですね、ぜひ集会とか出なくても大丈夫なのでって言って誘ってですね、ぜひ来ていただきたいというふうに思います。ね、よろしくお願いします。それではですね、言葉の方に入っていきたいと思うんですけども、今マタイの福音書の24章のところを読んでいただきました。で、24章っていうのはイエス様が週末終わりの時代についてこう弟子たちが群衆に語っておられるところなんですね。で、イエス様の生涯を見るときに、いろんな癒しや奇跡や多くの技をしてくださされこの地上でされたんですけど、多くをですね、弟子たちや群衆、特に弟子たちなんですけど、教えることにこう時間を使っておられるんですね、労しておられるんですね。で、ここでも前もって弟子たちにこれからどんなことも、未来のことについてどんなことが起こるのかということをですね、語っています。で、神様はその主に仕えるものに特別に目を注いでいて、その人たちを通して技を成していかれるんですね。で、弟子たちというのはイエス様の十字架の時に全員逃げてしまって、全員裏切ってしまうわけなんですね。で、本当に自分たちには力がないということを、主に従う力がないということをまたこう思い知ることになるんですけれども、しかしその弟子たちを通してペンテコステ以降、神が素晴らしい技を成していかれるわけですね。 で弟子たちは後になってイエス様が語られたことを一つ一つ、あ、こういうことだったんだ、ああいうことだったんだってこう分かっていくわけなんですね。で、あの神様は主に仕える人に特別に手を置いています。皆さんですね、神様に従って主に仕えていく中で、あの本当にですね、あのもちろんあの神様に、あの私たちのとどし神の栄光を表すために困難も許されますけども、あの特別に目を注いでいるということを覚えていただきたいと思います。イエス様はここで弟子たちにたくさんの時間を割いて未来のことについて語っているわけですね。ですから私たちのリバイバルの前、霊的にはもうリバイバル始まっているんですけども、実際に多くの人たちが救われる時に近づいていますけども、そこに向かって今私たちも備えを神様ですね、一人一人の教会にしているということを覚えていただきたいと思います。ですね、あ、それと一つ忘れましたけど、あの、秘書の方に書きましたけど、あのホームページですね、あの、自動翻訳機能をつけることができてですね、あの広島の方ですね、お願いしてたんですけども、つけることができて、80カ国以上ですね、80カ国以上翻訳ができるようになりました。みんなに感謝します。さらにですね、いろんな方々にこうインターネットを用いられていくと思いますので、ぜひ期待していただきたいと思います。で、あのイエス様はこの24章ですけれども、弟子たちにお話をしていかれるんですね。32節からお見出します。一軸の木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことのすべてを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。誠にあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。この天地は滅びされます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。一軸の木から例え学びなさいとイエスとも言われています。で、春になって枝が柔らかくなって葉っぱが出てくると、あ、夏が近いなっていうんですね、こう思うわけです。まあ、福岡の場合はどうなんでしょうね。何かを見て、夏が近いなって、何でしょうか、アジサイでしょうか、何でしょうね。あの夏が近いなっていうことをですね、こう感じることがあると思うんですけども、そのようにあのいろんなことが、これらのことって書かれているのは、この前に書かれていることですね。あの偽キリストとか偽預言者が起こることとか、戦争や民族と民族間の紛争や地震やいろんな困難なことが起こってくること、また戦争や、それからユダヤ人の迫害やクリスチャンの迫害が起こってくること、そういったことから見たときに、人の子がイエス様はどこまで近づいていると知りなさいというふうに言っています。で、今の私たちの時代ってのはですね、まあ、今イラク情勢が非常にこう緊迫してますけど、その前はウクライナが知ってましたけども、その非常にこう以前にも増して紛争が多い時代であり、そしてまたいろんなこう地震とか飢餓がたくさん起こってきている時代ですし、またあのいろんなあのクリスチャン迫害も始まってきてるんですね。で、あの明らかにあの終わりの時代に入ってきたということをですね、ノンクリスチャンの方でもですね、あの終わり終末っていうことをですね、こう意識し始めている時代ではないかなというふうに思います。 でもこのことは全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りませんと書かれています。で、あの観覧時代から7年間あるんですが、それが終わって千年王国が始まるんですけども、それまでですね、イエス様の再臨があるまで非常に困難な時代がそれを通過しなければならないということをですね、ここで言っています。で、この天地は滅びされます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。で、神様は、の言葉は、永遠に変わらないということなんですね。私たちの肉体も滅びますし、私たちは今100年経ったら今この建物が残っていてもですね、皆さん誰一人この場所にいないと思うんですね。いや、私150まで生きるとかですねいう方がいればなんですけど、あの本当に誰かいつかは知らなければなりません。でも、あの神の言葉は変わることがないんですね。ですから神の言葉に私たちはしっかりと土台を置くということをですね、出していきたいと思います。で、先週のダニエル書をですね、預言者ダニエルって語られたことが成就したならばっていうところを見たんですけども、ちょっとですね、見ていただきたいと思います。ダニエル書の9章のところですね、ここに終わりのことが書かれています。3巻は1467ですけども、ダニエル書の9章ですね、9章の24節ですね、エゼダニエルとエゼキエル書の次ですね、 ダニエル書ですね、ダニエル書の9章の24節から読み出します。あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、死生者が油を吸うためである。70州って言われてるんですね。これは1日を1年として、そしてこう70ということをですね、70週ということをですね、こう数えていくわけなんですけども、この罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言と確証し、死生者が油を吸うためである。このことはですね、まだイスラエルにおいて成就しておりません。ですからこれは今から起こってくることなんですけども、25節、それへ知れ、外で引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油を吸われた者、君主の来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場とほとりが建て直されると思います。で、このアルタシャスタ王がですね、この神殿をエルサレム再建せよというですね、命令が出たんですけど、それが BC の457年ですね、にそれがですね、発令されているわけです。で、そこから数えているわけなんですね。で、ここで7週ですね、7週、君主、で、エルサレム再建させていくんですけど、ここがネヘミヤの時代でですね、困難の中でイスラエルのエルサレムを再建されていくわけです。で、それが7週なので7、49年間ですかね。で、そこからまた62週ってあるんですね。ですから全部で、483年ですか、これも含めてですね、全部で69章になるんですけども、聖書はそういうふうに言ってるんですね。で、438年ですかね。で、ここでイエス様が登場する、誕生されるわけ、誕生じゃなくて来られるわけです。で、A で退院歴で計算すると A での32年に、になるんですけども、そこにちょうどイエス様が、その週っていうのは、その日っていうのは、イースターの時に、イースターになって、スイコスの祭りの時になるんですけども、この来られるわけですね。エルサレムに入場されして来るわけです。で、そしてその後十字架にかかっていかれるわけですね。ですから非常にこう正確に、この予言っていうのはですね、この成就していっています。ですね、そして、その26節、その62週の後、油そがれたものは断たれ、彼で何も残らない。やがて来たるべき君主の町が、君主の民が町と聖地を破壊する。AD70 年ですね、その破壊というのが起こっていたんですけどね、終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。彼は一週の間多くの者と契約を結び、半週の間生贄と捧げとをやめさせる。荒らすに行くべき者が、いや、翼に現れる。ついに定められた絶望を荒らす者の上に降りかかる。で、今問題なのはですね、最後の一週がまだ起こってないんですね。で、最後の一週というのはこれから起こってくるんです。で、最後の一週ってことはつまり7年間なんですけども、で、前半の 3.5 年と後半の 3.5 年になっていまして、で、この中東和平がですね、その観覧時代の初めというのは、中東和平が固くですね、ここに書いてあるように、契約、固い契約を結びとありますけど、中東和平を締結するのが反キリストですね。これは復興ローマ帝国のから出るという説にあるように、今ヨーロッパは一つになってきています。ですから反キリストはヨーロッパから EU の中から出てくるということを私たちはこう思っているわけですね。反キリストはこれを締結します。だから世界中はこれはとてもいいリーダーが出てきたとですね、今アメリカは一生懸命中東和平をやろうとしていますけれども、それがうまくいかない。そして結局ヨーロッパから出た、その EU から出た指導者がこれを成就するんですね。でもそこはそこから実は観覧時代が始まって7年間ですね、非常にこう激しいこの時代になっていくということなんですね。で、この前半はすごい今までのない 最大のリバイバルが起こってですね、たくさんの人が救われてくるんですけど、同時に迫害も起こってくるですね、やっていきます。ですから私たちはその前、手前にちょうど来ているということをですね、覚えていただきたいと思います。で、なんでここが飛んじゃったのかというと、69章の後ですね、一章だけこの今飛んでるのを、エスタロがエスタロにイスラエルに来たんですけど、イスラエルのために受け入れなくて、その結果今教会時代でですね、異邦人にも福音が述べ伝えられて今います。そして今終わりの時にはですね、来ようとしているということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから、神様の言葉っていうのはですね、本当にこう、僕ヒズストーリーって言いますけども、彼の歴史であって、聖書の読みイコール歴史なんですね。まさに神様が語られた通りそれが成就していっているので、それは予言というのは歴史でもあるわけなんですね。で、これから起こってくることがまたこうそのことがここでもこう書かれています。ですから70章が定められているというその、ことをですね、ここで予告をされているわけなんですね。ですから今私たちはそういう状況の中に生かされているということをですね、覚えていただきたいと思います。ちょっと元に戻りますけども、マタイの福音書の方ですね。そして、37節からお見せします。24章37節。人の子が来るのは、ちょうどノアの日のようだからです。今映画でノアやってるそうですね。で、なんかすごい海賊と戦ったりとか、なんかほとんど聖書を聖書は生成的にいくと言うと 2% ぐらいのものだって言うんですね、聞きましたけど、でも全く知らない人がですね、クリスチャンじゃない人がノアの箱舟作るんだったら、それだったらまだ聖書に基づいてか作られてるんじゃないかっていうふうにバードで言っておられましたけど、内容は全く聖書とかけ離れてるんですけど、でもそういう、いわゆるそのノアっていうことに関してですね、取り上げている映画であるわけですね。で、このノアの日のようであるっていうふうに言っています。で、38節に洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたり寝取ったり嫁いだりしていました。そして洪水が来て全てのものをさらってしまうので、彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りですって言っています。ですから、ノアの日までのようにですね、こう全くこうノアの時代もですね、洪水が来るぞということをノアはみんなに警告していたんですけど、それを無視していたわけですね。で、そして飲んだり食べたり売ったり買ったり目取ったり嫁いだりしていたんですけど、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいました。そのようになるぞということをですね、イエス様は言っているわけです。ですから、警告をしていってもそれを聞かないで無視しているときに、でもその時は必ずやってくるんだということをですね、イエス様は言っています。ちょっと言っておりますけど、44節、だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら、目を見張っていたでしょうし、また大目を見ると自分の家にも知られはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。で、イエス様が来られる最善の時ってのははっきり、全ての人がテレビかインターネットかで、多分見れるんでしょうけど、全ての人が見れると聖書に書かれているのではっきり分かれる形で来るんですけれども、しかしいつ来るかというのは私たちに分からないわけなんですね。その日その時にいつであるか誰も知りませんとですね、この36節に書かれています。だからキリストの再臨は何月何日っていう人がいたら、それは嘘をデタラメなんですね。聖書はイエス様さえ知りませんと書かれています。それは奥義として取っておられることなので、その日その時はまだ分からないんですね。ただそれは突然やってくるということをですね、ここで言っています。今の私も次男が大学ですね、今行ってるんですけども、夜帰ってくるのが1週間一度ぐらいこう帰ってくるんですけど、遅いんですね。向こうの用事を終わらせてくるから来るので、で、なんか2時とか3時とかこう家の中にこう入ってきたりするんですけど、でも家族だと思ってるからですね、安心していますけど、あれ泥棒だと思ったらこうやっぱり待ち構えていてですね、よく来たぞじゃないですけど、もう目を見張っているでしょうし、もう警察に連絡するんですね、用意してると思うんですね。で、そのように 泥棒が何時に来ると分かったら目を見張っていただいているように、あの目を覚ましていなさいって言ったんですね。で、で目を覚ましているってことはどういうことなのかっていうことをちょっと45節から見たいと思うんですけども、主人からその家の仕事たちを任されて食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な、賢い仕事とは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。誠にあなた方につきます、その主人は彼に全財、自分の全財産を任せるようになりました。ここで、目を覚ましているというのは一つ、神様に任された仕事を、使命を行うということなんですね。忠実であるということですね。資料深いとかですね、その後に書かれていますけども、ですからそのようにですね、あのものであるということを覚えていただきたいと思います。で、48節、ところがそれが悪いしもべで、主人はまだまだ帰る前と心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みたちと、飲んだり食べたり、し始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じにするに違いありません。しもべはそこで泣いて激しくするのです。で、これは謙虚なことを言ってるんですね。あのクリスチャン、ノンクリスチャンの方は全然わからないので、泣いて激しくするということはないんですけど、クリスチャンの人でですね、あの謙虚されないように残ってしまったらですね、あーってこう後悔するのですね、ちゃんと神様に仕えておけばよかったとかですね、御心を行うべきだったとかですね、あの人に注意されたのにですね、私はそうしなかったとかですね、あの本当にそこで、あの泣いて吐き知るするっていうことなんですね。で、あのあとここで酒飲みた人とかありますけど、他のルカの福音書の方では、ちょっと見ていただきたいと思うんですけど、ルカの福音書の21章ですね、33節からお見せします。ルカの福音書はです、ね、21章の33節からお見せします。21章33節、この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。あなた方の心が、21章の34節ですね、あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるときに、ところにその日がわなわに突然あなた方に望むことのないようによく気をつけていなさい。でここでもお酒のことが出てくるんですね。深酒と放蕩って書かれています。神様は放蕩とか深酒、お酒が嫌われるということをですね、こう見ることができます。そして、それはあの私たちをこうの目をこう閉じていってしまうんだなということなんですね。であのまた思い患い、この世の思い患いのために沈み込んでいるときに、そういうその人が罠に来ることがないようにっていう警告をしておられます。ですから一方はあのなんか飲んだり食べたりどんちゃん騒ぎしたり、一方はこうもう落ち込んでしまってですね、この思い患いに沈んでいるということがないようにっていうですね。で、あの死を待ち望むという時に私たちは御心を行うということをですね、成していきたいと思います。それで違いますけど、神様の使命があるので、会社の行く方は会社、家庭の方は会社、家庭で神様が導いている事柄を成し、また教会に使え、神に使えていくということがすごく重要であるということをですね、覚えていただきたいと思います。あの久保田牧師がですね、この、関東圏にこの月刊誌の7月の関東圏に書いてるんですけど、あの自分は前、まず 前ですね、神様ならどうしてとかなぜとかいう疑問が解けなくてですね、でそれをぐるぐるぐるぐる同じところがあって、すごくですね苦しい、困難な時代の時があったっていうんですね。でもその時に一つ教会っていうカバーですね、教会の中に、その時教会に繋がってなかったので、教会っていうカバーの中にいること、二つ目はその問題を徹底してこう感謝していくことですね、それが本当にですね必ず益になるっていう、その聖書の真理を知ったっていうことをですね証ししています。で、我の時代っていうのはなぜ神がいるならこんなことが起こるのかっていうことはたくさん許されていく時代でもあると思うんですね、私たちのこう身近なところにもですね。でもその時に本当にこう教会土台として、そして感謝と賛美をするっていうですね、信仰を用いていくっていうやりをですね、成していきたいというふうに思います。神のことは変わらないので、悪いと思えることの背後に神の素晴らしい計画があるので、それをですね、私たちは見ていきたいと思うんですね。ですから皆さん、神様の御心を、信仰を用いるということ、神様の御心を行うということ、神様に仕えるということ、でもう一つはですね、伝えていくわけですね。伝えておかないといけないので、私たちはその楽しさを聞いても聞かなくても福音を伝える必要がありますし、クリスチャンの人にはですね、経験があるんだよってことをですね、伝えておく必要、 あります。多くの教会は観覧全景拒絶なんですね。なのでここでですね、イエス様は観覧の時代の前に景気をされるって、私もずっとその福音派にいる時はずっとそうやって信じてきたんですね。その聖書的な土台というのはそこにこう考えてなくてですね、でもそれは嘘は必要であってですね、ああ今日は礼拝だけどよく家で寝てようとかですね、みんなにもろ礼拝してるかなとかですね、こう考えながらですね、ああ気持ちがいいなと寝ててですね、でパッと気がついたらですね、なんか手に行って検挙されたとかですね、そういうことはないということなんですね。で私はちゃんと主に仕えないといけないということなんですね。ではっきりそのことを主は言っています。なので私がなすべきことっていうのはこう神様の使命を与えておられるので、それをですね行っていきたいというふうに思います。で他の方にも警告をするということですね、また福音を語るということをなしていきたいと思います。神様、私たちの人生ですね、最善のことをなしていかれます。そしてマイナスと思っていたことを、その私たちが理解できないことに神様はそれをですね益とされて、また神の計画を成就していかれます。なので全てのことを感謝してですね、神様に仕えていきたいというふうに思います。これから起こってくるということをですね、ノアの箱舟のようにですね、この雨の降らない中東でですね、バカじゃないかとですね、雨なんか降るもんかとかですね、洪水なんか来るもんかってみんな言ってたわけです。でも神の言葉は確かで、600年ですか経った時にもう大雨なんて言ったですね、そして洪水が起こって全ての人を滅ぼしてしまいました。私たちは神からの言葉をないがしろにしてはならないということをですね覚えていきたいと思います。お祈りします。愛する神様、この時ありがとうございます。私たち一つの人生に計画を持ち、教会に計画を持っておられることをありがとうございます。それを行っていくことができるように助けてください。また今私たち一人一人日々の中で本当に主に仕え、教会に仕え、御心を行っていくことができるように助けに導いてください。で私たち一人一人忍耐してきたことを、感謝してきたことの、その神様の報いと実質を表してくださることをありがとうございます。必ず神様の働きに報いが伴っていることをありがとうございます。全財産を任せるようになると言葉になりましたけれども、神様の働きを私たちに全うしていくことができるように助け導いてください。で教会につながり、また感謝をするということ、そのことを徹底していくことができ、神様の技をさらに一人一人が見ていくことができますようにお願いいたします。イエスのために一言だけお祈りいたします。悪いところの方はお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やみたいの時をお持ちいたしましょう。します。天の神様、今私たち一人一人に触れてくださることを感謝します。病を癒してください。傷んでいるところを癒してください。疲れている方は疲れを癒してください。触れていなくても立ち切ってください。しかしイエス・キリストの一人一人に対して病のような力を断ち切る。体を壊してくるもの、自宅を壊してくるもの、感情を壊してくるもの、イエス・キリストの一人の力を断ち切る。また内臓の働き、膀胱、腎臓、また肝臓、または心臓、はい、またあらゆる内臓の働きを正常の状態に戻る。胃腸の働きをイエス・キリストによって癒され4、癒され4、癒され4。さらにこう感謝を土台としていきなさいと主は仰せられます。この時全てが変わっていくのを見ると主は仰せられます。目の終わり方をお願いします。イエス・キリストのその方の視力、目の症状をイエス・キリストの目によって癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4、癒され4。耳の終わり方にします。イエス・キリストのその方の難聴、耳鳴り、耳の症状をその方の方の違いです。感謝します。また私で隣の方を癒してください。精神の病を癒してくださり、解放を与えてください。イエス・キリストの精神の病の方々も、精神の病、イエス・キリストの方の違いです。統合失調症やうつやあらゆる症状をその方の方の違いです。がんやあらゆる困難な病にはお一人一人の違いです。感謝します。腰痛をイエス・キリストのその方々の力を伝え、感謝します。イエス様のお名前によってお願いします。アメン。お立ちください。ハレルヤ賛美します。 いたします。青い声願うとは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。